こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。うまく聞ける人と聞けていない人の習慣は、コミュニケーションの成否を話し方よりも聞き方に見出す実用的なビジネス書、対人関係書である。著者の山本稲子は企業研修やカウンセリングに携わり、接客、営業、受付、秘書、クレーム応対など多様な現場経験を持つ。本書は会話が続かない、本音を引き出せない、相手との距離が縮まらないといった悩みに対し、聞き手の振る舞いを見直す視点を提示する。中心にあるのは、音声を受け取るだけの聞くではなく、相手の思いや状態に注意を向ける聞くという区別である。視線、表情、姿勢、相槌、前田、質問といった非言語言語の応答を通じて、相手に受け止められていると伝える方法を扱う。話術を増やす本というより、対話を支える受容的な反応を具体的に点検するための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、聞くから聞くへ、音声ではなく相手の意図と感情を受け取る本書の基礎となるのは、聞くと聞くを同じ行為として扱わないことである。聞くは言葉や音が耳に入っている状態でも成立するが、聞くは相手が何を伝えようとしているのか、その言葉がどのような気持ちや状況から出ているのかに注意を向ける態度を指す。会話中に次の発言を考えたり、自分の意見との一致不一致だけを判定したりしていると、内容を記憶していても相手は理解されたとは感じにくい。とりわけ価値観が異なる発言に直面した際、即座に否定、訂正、助言へ進む反応は相手の語る余地を狭める。本書が重視するのは、まず相手の話を相手の立場から受け取ろうとする姿勢である。これは無条件の同意を意味しない。意見を保留したまま背景を確かめ、感情や意図を取り違えないようにする工程である。聞き手が評価者や競争相手の位置に立つのではなく、理解しようとする位置に立つことが率直な対話の土台になる。次に、会話の主導権は聞き手の反応にある。話して動かす応答の役割、会話を主導するのは多く話す人だと考えられがちだが、本書は聞き手の反応が話し手に強く影響すると捉える。話し手は相手の表情、視線、うなずき、沈黙、返答の調子を読みながら話を続けるか、詳しく説明するか、あるいは話題を切り上げるかを判断している。そのため、聞き手が無反応であったり、画面や周囲へ注意を逸らしたりすると、発言内容が適切でも話し手は歓迎されていないと受け取る可能性がある。反対に、相手へ体を向ける、視線を適切に合わせる、内容に沿った自然な反応を返すといった行為は、あなたの話に関心があるという情報になる。重要なのは、反応を大きく演出することではない。場面や相手に合わない過剰な相槌は、かえって形式的に見える。話し手の速度や感情の強さを観察し、それに見合う反応を選ぶことが安心して話せる空気を作る。聞き手は受動的な傍観者ではなく、対話の進行条件を整える参加者なのである。さらに、相槌に短い一言を添える、内容理解を会話の推進力に変える。本書は単に、はい、なるほどと相槌を打つだけで終わらず、相手の話に沿った短い一言を返すことの価値を示す。定型的な相槌は聞いている合図にはなっても、どの部分を受け取ったのかまでは伝えにくい。そこ、相手が述べた事実、努力、驚き、困難などに対応する短いコメントを加えると、話し手は内容が届いたと確認できる。例えば、仕事上の苦労を語る相手に対して、その負担や工夫に着目して返せば、聞き手が表面的な情報だけでなく、話の要点を追っていることが伝わる。ここでの要点は、聞き手が自分の経験談へすぐ移らないことである。自分も同じだったと話を奪えば、焦点は話し手から聞き手へ移る。短いコメントは会話を独占するためでなく、相手がさらに語れる足場を作るために用いる。本書の聞き方は、巧みな決め台詞を暗記する技術ではない。相手の発言を選んで受け止め、関心を具体的な応答として可視化する習慣である。そして、沈黙と質問を使い分ける、急いで埋めずに相手の本音を待つ対話の間が空くと、聞き手は気まずさからすぐ質問したり、自分の話題を出したりしやすい。しかし、本書が扱う聞き方では、沈黙を常に失敗とみなさない。話し手が言葉を選んでいるとき、感情を整理しているとき、あるいは話すべきか迷っているときには、即時の介入が考える余白を奪うことがある。適度な間を保つことは、続きを急かさず相手のペースを尊重する反応となる。ただし、沈黙を放置するだけでは対話は深まらない。相手が話を広げたい兆しを見せたときには、答えを誘導しない質問によって経験や考えを具体化する手助けができる。質問は聞き手の知識を示すためではなく、相手が自分の言葉で話せるようにするためのものだ。結論を急ぐ問い、詰め問のような連続質問、聞き手が望む答えを前提にした問いは安心感を損ねる。 本書の示す実践は、間を恐れず観察し、必要な時だけ問いを差し出すという抑制を含む。こうした余白が、表面的な報告をより率直な対話へ変える。最後に、仕事・私生活オンラインで共通する。受け止められている感覚の設計、本書の聞き方は、親しい友人との雑談だけでなく、職場の報告・営業・面談、部下との対話、顧客対応など、利害や役割が異なる場面にも関わる。仕事では、早く結論を出すことが優先されやすいが、前提や困りごとを十分に聞かなければ、小外れな指示や提案につながる。相手が何に困り、何を求めているのかを確かめる聞き方は、関係性のためだけでなく、判断の精度にも関係する。一方、私的な関係では、正しい解決策を示すより、感情を受け止めてもらうことが求められる場合がある。場面ごとに助言、共感、情報確認のどれが必要かを見極める必要がある。オンラインの会話では表情や視線、姿勢などの情報が伝わりにくく、反応不足が対面以上に誤解されやすい。短い言葉で反応を補い、相手の発言に集中する姿勢を明示する重要性が増す。本書は聞く力を万能の操作技法としてではなく、相手の存在と話の目的を尊重し、双方向の理解を成立させる実務的な基盤として位置づけている。結論として、本書は話題を豊富に持つことや、印象的に話すことに負担を感じる人に特に適している。同時に、部下や顧客の本音を把握したい、管理職、営業職、会話で助言を急ぎがちな人、オンライン会議で反応の出し方に迷う人にも有用である。得られる実践的な利点は、相槌、視線、姿勢。短いコメント、沈黙、質問といった日常的な要素を相手の安心感という観点から見直せる点にある。聞くことを黙って最後まで待つこと、単純化せず、聞き手の反応が会話の質を左右するという構図を明確にするため、実行時に何を観察すべきかが分かりやすい。類書には会話術や質問術を前面に出すものも多いが、本書の特色は聞き手の内面的な姿勢と相手に届く外面的な反応を結びつけていることだ。高度な心理学理論や複雑な手順を中心に据えるのではなく、多様な対人場面で繰り返せる基本動作に焦点を置く。そのため即効性のある万能句を求める読者よりも、自分の聞く癖を継続的に整え、関係の摩擦やすれ違いを減らしたい読者に向く一冊である。ご支援いただける場合は山本稲子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。